陽健です。昨日のですね、国会で、名目賃金と実質賃金の話についてね、議論が交わされておりました。名目賃金というのはですね、数字の上で、前回からどれぐらいね、賃金が上がったのか、ということですね。で、実質賃金というのは、物価と相対させてですね、賃金が上がっているかどうかと。で、まあ、民主党の前原さんがですね、名目賃金の方は上昇してるんだけども、実質賃金の方は上昇していないではないかと。まあ、これはもう明らかなんで、総理にもこれに対しては反論していないわけですね。で、安倍総理としては、これから上昇させるんだと。まあ、そういう話をしているわけです。じゃあ、これから上昇させるって言ったってね、じゃあ具体的な手段はあるのかって話ですよね。安倍さんはね、口先でこれから上昇させるというふうに言ってるけれども、じゃあ実際できるのかと。これが社会主義だったらできますよ。賃金は国家が決めるんですからね。社会主義ならば賃金は国家が決める。だからできるんです。可能なんです。ところが日本は社会主義じゃないんですよ。自由主義経済の国なんですよ。この自由主義経済の国においては、賃金を国家で決めることはできないんです。もちろんですね、公務員の給料は国家が決めることはできるけれども、民間の給料は国家が決めることができないと。民間の給料に関しては、あくまでも企業の経営者に任せるしかないんですよ。ですから、企業の経営者が上げないぞと、給料上げないぞと言ったらもうそれで終わりなんですよ。ちなみに今、音大丈夫ですかね？音雑音とか入ってませんか？どうしてもね、私の PC がですね、ボロいもんで、微妙な雑音が入ってしまうんですね。綺麗な声で収録できないんです。これは本当にね、申し訳ないと思います。それで、話の続きですけれども、自由主義経済においてもですよ、国家の力で給料を上げる方法はあるんです。一つだけあるんですよ。方法は何かというと、安倍さんが就任した時に異次元緩和っていうのをやりましたよね。円の流通量を増やすと。で、円の流通量を増やしたから円安になっていったと。で、円安になることによって、一時的にね、輸出産業の方は伸びていきましたよね。で、日本というのは、輸出に依存している率が大きいですから、円安になることによって、まあ、結構、儲かるということなんですけれども、ただ今ですね、1ドル110円ぐらいになっていると。で、ここまで来ますとですね、逆に、円の力がなくなってですね、まあ、例えばエネルギーをね、海外から購入するわけですね。原油をね、中心として。これでお金がかかっちゃうわけですよ。また食品なんかも海外から輸入している比率が高いですよね。自給自足ができてないですよね、日本の国っていうのは。ですから、食品に対してね、食品の価格が上がっていってしまうと。で、一般の国民というのは、別に輸出してませんよね。一般の消費者っていうのはもう買うだけですよね。買うだけっていう人の場合はですよ、円安になれば不利になりますからね。まあ、個人的なビジネスですよ。eBay でも使ってなんか海外にね、物を売るみたいな、そういうサイドビジネスにもやってれば別ですけどもね、そんな人ほとんどいないでしょ。ですからね、まあ一時的に、異次元緩和。これはまあ成功したんですけれども、まあ要するにアベノミクスはもうこれで終わりなんですよね。まあその後ね、まあ経済を盛り上げるぞっていうのがね、アベノミクス第3の矢だったんですけども、まあこれがないということはもう明白になったわけですよ。まあせいぜいオリンピックですか、東京オリンピック招致。あれぐらいですよね。まああれだってね、東京に関係があるだけで、他の地方関係ないですからね。まあせいぜいね、合宿をやるとか、それぐらいでしょ。 まあ、東京オリンピックは東京しか関係ないわけですよ。じゃあ他に何のね、経済を盛り上げる術がありますか？まあ、ないんですよ。だからね、安倍さんとしてはただひたすらね、経営者に対して何とか給料を上げてもらえませんでしょうかとお願いするしかないの。しかしね、ただお願いしたって聞いてくれるわけないですよね。総理にね、お願いされたってね、嫌ですって言っちゃえばいいんですからね。首切られるわけでも何でもないんだから。会社がね、お取り潰しになるとかそんなことないんだからね。嫌だったら嫌です。給料上げませんって言えばいいんだから。何のパワーもないんですよ。そこで安倍さんは交換条件として、法人税の引き下げということを言ってるわけですよ。まあ、近いうちに法人税を引き下げますので、その見返りとして、なんとか、給料を上げてやってもらえませんかと。まあ、このやり方はですね、全然効果がないわけじゃないでしょう。まあ、経団連にね、所属しているような大企業っていうのは、まあ、自民党と通貨ですからね。ですからね、まあ、そういうようなね、やり方でね、自民党の方が制してくるんだったら、はい、わかりましたで、まあ、幾分ね、給料を上げることもあるでしょうね。しかしですよ、中小企業。中小企業っていうのは本当にギリギリでやってますからね。法人税を下げるから給料上げろって言われたってね、そう簡単に上げられないんですよ。まあ、せいぜいね、従業員のね、月給、月に、2000円上げるとか、せいぜいそんなもんですよ。それだってね、企業にとっては大変なもんなんですわね。で、私は何を言いたいかというとですね、給料が上がるなんてのはこれ期待できませんよってことなんですよ。昭和40年、50年の高度成長期、それからですね、平成元年前後のバブル期ですね、あの辺は給料がガーンと上がりましたよね。でもね、あんなのは本当に異例ですよ。これから我々が肝に銘じなければならないのは、よっぽど大出世でもしない限りね、なんかの功績を積んで大出世でもしない限り、一つの会社の中にいて、いきなり給料がぐーんと上がるなんてことはないってことですよ。特に中小企業にとってはね、大手だったらあるかもしれませんよ。中小企業においてですよ。それもこの成果の出づらい、成果の見えづらい、成果の見えづらいっていうのは、例えば営業マンだったらね、なんかものすごい契約取ってきたらね、成果がバッと見えるけども、事務職であるとかね、あるいは工場で働いてるとかね、そういう人にとってはですよ、成果が見えづらいですから、給料がガンと上がるなんてことはないですよ。ですから、給料は上がらないと思った方がいいですよ、これからは。給料が上がるなんて期待したらダメですよ。給料は上がりませんから。これは本当にね、肝に銘じてください。給料は上がりません。絶対に。じゃあ、収入を増やすにはどうしたらいいかというとですね、サイドビジネスをやるか、あるいは転職をするか、どっちかですね。それでですね、じゃあサイドビジネスをするにしてもですよ。やはりこれ何らかの、能力がなきゃできないですからね。ですからね、ただね、日々を漫然と生きるんでなくてですね、また給料がね、上がることを期待してね、指をくわえて待つんでなくて、サイドビジネスをね、まあ、どうやってやったらいいだろうかってことをね、考えたらいいんじゃないかと思いますよ。あるいは転職のことを考えた方がいいですよ。サイドビジネスと転職ですね、キーワードは。まあ、私も常にこの二つのことを考えてますよ。サイドビジネスと転職のことをね。で、転職するにしたってですよ。何にもない人は転職できないんだから。やっぱり使いたいという思われる人材にならないとダメなわけでしょ。俺人材って言葉嫌いだけどね。じゃあどういう人間がね、転職しやすいのかと。それはやはり手に職を持ってる人間ですよ。手に職を持ってる人間は、やっぱ使いやすいもの、即戦力もなおもの。普通に一般事務やっててね、パソコンを普通に使えますだけだったらね、それは全然使い物になりませんよ。パソコンが普通に使えますと。ね。日商簿記の2級持ってますと。そんなの当たり前だって話ですよね。 だから一般ジムっていうのが一番ね、潰しが引かない。ただ一般ジムでもね、あの英語ペラペラとか中国語ペラペラとかね、そういう人は使えると思いますね。あともう資格でもね、もう難関資格を持ってるってことですよね。半年ぐらい勉強したら取れちゃうような資格じゃなくてね、やはり何年もね、かけて取るような資格ですよ。で、まあ資格を取るのってのは難しいというふうに思うかもしれないけれども、暗記さえすりゃ取れるような資格ってあるんですよ。暗記だけすりゃ取れるような資格ってのは要するに文系の資格ですよね。で、計算問題が出てくるようなのってのはこれ理系の資格ですけども、この計算問題が出てくるようなのってのはこれは難しいですよ。かなりのこれセンスを必要とするんですよ。ただ単にね、公式を覚えれば、解けますよっていうんじゃないからね。もうすべての公式を頭に入れた上で、さらに、数学的、物理的なこのセンスを持っているか持っていないかですよね。このセンスがなきゃ、理系センスがなきゃ、理系の資格には太刀打ちできないですから。ただね、法律さえ覚えりゃ OK みたいなね。で、そういう資格っていうのは意外に簡単に取れますよ。まあ、例えばね、司法書士とかね、社労士とか、まあ、両方私持ってませんけどもね。まあ、いずれ機会があれば取ろうとは思ってるけれども、これ、覚えりゃ取れるんですわ。で、まあ、ポイントがありましてね、テキストをね、ずらずらずらずら見てたって、これ、習得できないんですわ。あくまでも問題演習を中心に据えるんです。問題集を中心に据えるんです。インプットもしてないのにいきなり問題集っていうふうに思うかもしれないけれども、いきなり問題集です。理系資格だったらいきなり問題集っていうのはこれもう不可能なんだけれども、文系資格はいきなり問題集でも OK ですよ。で、問題を見て、必ず解説がついてますから。で、詳しく解説をしている問題集を買ってくるんですよ。詳しい解説のついている。で、問題を見て、で、当然わからないですよね。だから解説を読むんですよ。文系資格だったらそれだけでわかるんですよ。詳しい解説がついている問題集だったらもうそれで OK なんですよ。あと参考書がいらないぐらいなんですよ。嘘だと思ったらやってみてくださいよ。本屋さんに行って。まあ、国家試験の専門学校とかあるじゃないですか。まあ、私はタックっていうところを、推奨しますけれどもね。あそこの参考書わかりやすいですから。タックっていうね、アルファベットで TAC ね。TAC、タック。まあ、そこに行ってですよ。解説の詳しいね。解説の詳しい、問題集ありますかっていうふうにね、係員さんの人に言えばですよ。ああ、これなんか詳しいと思いますよって差し出してくれますから。それ買ってきてですね、やってみてくださいよ。例えば社会、社労士とかね。全然難しくないですから。ただひたすら覚えるだけですから。で、数字が確かにいっぱい出てきますよ。で、数字がたくさん、出てくるから、それでまあ覚えにくいと思っちゃうかもしれませんけれども、何回も何回もね、繰り返し問題解いていくうちに、まあ自然と数字を覚えるし、またどうしてもね、覚えにくいようなね、ものに関しては、自分で語呂合わせ作っちゃえばいいんですよね。で、語呂合わせで通用しちゃうのもまた文系資格のね、いいところでね、理系資格なんていうのはね、まあ語呂合わせなんてもうほぼ通用しないですからね。もう本当にね、このアインシュタインみたいなね、あるいはエジソンみたいな、なんか天才的な感覚っていうのは自分の中にどっかね、まあ、アインシュタイン並み、エジソン並みって言っているわけじゃないですけどもね、その10分の1ぐらいの天才的感覚っていうのはなきゃね、理系資格なんていうのは全然話にならないですけどもね。文系資格だったら暗記さえできれば OK だから、まあ、語呂合わせにしてもね、あとイメージ記憶ですか。イメージ記憶について知りたい人はね、インターネットで調べればイメージ記憶ってできると思いますけれどもね。例えばね、ティッシュペーパーとトマトとシャンプーを買ってこなければならないと、買い物でね。ティッシュペーパー、トマト、シャンプー。これ覚えづらいですよね。まあ、この場合ですよ。トマトを食べたら、シャンプーの味がしたので、思わずティッシュの上に吐き出した、みたいな、そういう覚え方なんですよね。で、記憶力のいい人っていうのは、もうこのイメージ記憶というのをね、上手に使ってますね。 あともちろん理解ですね。理解。理解して覚えると。丸暗記でなくて理解して覚えると。で、理解しきれないところをね、イメージ記憶とか、あるいは語呂合わせとかを使うようにすると。まあ、視覚の話が長くなったけどもね。まあ、手に職、ね、あるいは、難しい資格を取るってことですね。で、多芸多才の人っていうのは大器晩成なんですよ。まあ、何でもね、得意な人っていうのは大体大器晩成なんですよね。なぜならまあ、何にでも手を出しちゃうから、小器用だから何にでも 手を出しちゃうと。興味本位にいろんなものに手を出しちゃうと、どれ一つね、身につかないうちに終わっちゃうんですわね。ただまあ、年食った時にですね、まあ、いろんなね、技がなんか、一つの円のようになってですね、そこからその混沌とした中からいきなり何かがぐーっと伸びてきて、で、この大器晩成になっちゃうっていうね、そういうのはよくあるんですけどもね。ただ、まあ、大器晩成の人が、多芸多才の人が必ずしも大器晩成するとも限らませんけどもね。やっぱ最終的にはね、選択と集中で一つに絞んなきゃいけないんですよ。自分の得意なものを一つに絞んないと。じゃあ一つに絞るべき時期っていうのは何かったら、やっぱり中年期なんですよね。中年だって、自分が中年に達したなっていう年齢、まあ、35歳とかですよね。まあ、35歳だったら遅いかもしれないですね。30歳ぐらいですね。まあ、30歳になったらもう絞ってかなきゃダメですわ。30歳まではですよ。まあ、20代のうちはいろんなものに手を出してもいいかもしれないですね。20代とか30ちょっとぐらいまではいいかもしれないですよ。まだまだね。まあ、青年期ですからね。で、青年期のうちはいろんなものに手を出してもいいけれども、まあ、中年期に達したらもう選択と集中でね、選択をして、で、どれか一つ自分のね、得意とするジャンルを決めて、で、そこに集中していかなきゃいけないと思いますね。で、まあ、仮にですよ、日本がね、まあ、社会主義になったとしましょう。日本が社会主義になってもですよ、ね、手に職のある人間というのは、優遇されるんですから。まあ、社会主義になりましたと。で、社会主義になったと。まあ、自分はね、この、大工さんとしてプロフェッショナルであると。大工の腕前は一流だっていう風になったら、社会主義になってもその人大工さんでおそらく採用されますよね。ところがですよ。ただ一般事務やってましたと。ね、言われた通りの書類を作ってましたっていう人間は、社会主義になったら、お前他の仕事やれって言われるかもしれませんよね。だから社会主義になってもですよ、手に職のある人間というのは自分の思う仕事ができるわけですよ。その職業が得意ならばね、ものすごく得意ならば。まあ私はね、社会主義になるべきだと思っております。で、社会主義っていうのは平等主義ですから。例えばね、男と女がね、男と女の社会的地位がこれ平等であれっていうの、これも社会主義なんですよ。あと地域による格差もあるでしょ。ね、北海道、沖縄、青森、それと東京とか神奈川とか全然違うでしょ、経済がね。この経済間の格差もなくす、これも社会主義なんですよ。あと貧乏な人はね、まあ医者に行くのもね、お金がないからって言ってね、我慢するでしょ。ところがもう金持ちっつうのはね、もうすぐにね、もう一流の病院に行って治療を受けられる。社会主義はこういうね、格差もなくなるわけですよ。誰でも病院に行けますよと。医療費タダとかね。あと教育費もタダみたいなところもありますよね。これが社会主義なんですよ。社会主義っていうのは平等っていうことなんですわ。で、特に経済的に平等。これが共産主義なんですわね。だから社会主義の中に共産主義が含まれてるんですよ。ね。経済的な上での社会主義。これが共産主義なんですね。経済の社会主義。これが共産主義なんですよ。まあ、この共産主義に対してね、特殊な解釈をするね、人もいますけどもね。まあ、働かないで暮らせるようなユートピア社会が共産主義だみたいなこともね、言う人がいますけれどもね。それは多分マルクス主義以降のね、考え方だと思うけれども、私はね、マルクス主義とかに影響されてない人間ですから、まあ私も経済で言えば共産主義者ですからね、社会主義も共産主義も同じですからね。 共産主義っていうのは経済に特化した言い方、それだけのことですから。まあ、私も共産主義者なんですけれども、ただ私の場合の共産主義っていうのは、マルクスの説いた共産主義じゃなくて、もっと原始的な共産主義。原始的な共産主義っていうのは、例えばこの大昔、太古の時代にね、原始人の時代に、まあ誰かがね、まあ、狩猟に行ってですよ。で、餌を持って帰ってきたと。ね、イノシシを持って帰ってきたら、ね、イノシシをバラバラにして、で、みんなで分け合って食べたとかね。獲物をみんなで、分け合って食べたとか。あるいはこのね、農家に行って、農家、農作業して、できた収穫物をみんなで平等に分け合ったとか。そういうもう原始的な共産主義で、ね、みんなで分かち合って、暮らしていこうっていう原始的な共産主義、これ私のね説いてる共産主義ですから。でそういう共産主義を含めて平等社会を作ろうっていう、これが社会主義ですから、私は社会主義にすべきだと思っているんです。で資本主義っていうのはありますわね。資本主義っていうのはもう今の現状の体制でね、まあ、自由競争主義ですか。ただまあ資本主義の体制を、一応資本主義の体制の中にありながら、まあ社会主義のね、考え方を導入しているところもありますよね。まあ特に北欧ですね。北ヨーロッパのあたりが、そうみたいですね。まあこの辺の情報はあまり入ってきませんよね、日本にね。どうしてもね、アメリカの検閲がかかってね、北欧のことはあまり宣伝できないんですよね、日本では。で、じゃあ中国はどうなのかというとですね、まあ中国はまあ社会主義かっていうと、まあ格差がありますから、広がってますから、もうすでに社会主義じゃないですよね。社会主義はまあ失敗してますよね、中国はね。あとまあ民間企業なんてのも入ってきてますよね。ただその民間企業に関しては、国家の監視下、共産党の監視下にあるからね。ですから中国はこれ共産主義なんだけど、中国は資本主義なんだけども、共産党一党独裁体制による資本主義なんだけども、この資本主義も普通の資本主義じゃなくて、自由競争的な資本主義じゃなくて、国家資本主義なんです。国家資本主義という資本主義なんですね。特殊な資本主義なんです。国家の監視下にある資本主義なんですね。だからあれば全く別な資本主義なんです。で、日本とかアメリカというのはね、日本とかアメリカっていうのはもう完全な自由競争主義的な資本主義。まあ、新自由主義ですね。要するに新自由主義なんです。日本とかアメリカは新自由主義なんですと。まあ、イギリスですらここまで新自由主義じゃないですよね。もう、日本とかアメリカほど新自由主義な国はもうないでしょ。あと、韓国もそうですね。日米韓ですね。この3カ国が新自由主義ですね。というのは、まあ、日本とか韓国というのはもうアメリカの一つの州ですからね。もうアメリカの中に入ってますから、日本とか韓国はね。でですね、まあ私は社会主義を望んでいるというふうに言うけれども、じゃあ具体的にじゃあ社会主義にする方法はあるのかと。まあないですよね。ないです。うん。まあないからもう 99% 諦めてるんですわ。99% 諦めてるけど 1% 諦めてないんですよね。1% 諦めてないからこういうことをやってるんですよ。こういう話をすることによって共感してくれる人間がごくわずかでもいればいい。だからこうやって情報発信してるんですね。まあ、ツイッターでつぶやいたりもしてる。それはやはり社会主義になってほしいっていうね。1% のね、1% の希望を持ってるからですよ。あともう一つやっているのはですね、買わないってことですよね。買わない。消費しないってことですよ。で、無駄に消費させるのが資本主義じゃないですか。ね。とにかくね、もうみんなもう朝から晩まで働いて働いて働いてね。でもしかもストレスのかかる職場でね、もう上司にいびられながら一生懸命働いてもクタクタになって家に帰ったら、ほら、もうそのストレス溜まっていくから買い物したくなるでしょ。それでアマゾンとか楽天とかでもってさ、必要でもないものをポチったりしません？ もう私もあるんだけどもね、うん、たまにあるんだけれども、今ずいぶんなくなりましたけどもね、もうストレスでポチるんですよ。で、ストレスで買い物をしちゃう。衝動買いをするんですよ。これはもうストレスなんですかね。で、そうやって衝動買いすると、ね、クレジットカードの支払いとかがあるじゃないですか。で、クレジットカードを引き落とすためには働かなきゃいけないでしょ。給料が必要なんですよ。だから働くんですよ。で、働いて、働いて、働いて。で、それでまた余計にストレス溜まってくるんですよ。で、そのストレスをまたね、衝動買いでもって晴らすんですよね。で、そのうち気づくんですよ。こんなこと一生やって一体何なんだろう、自分の人生はって思うようになるんですよ。反省するんですよね。で、反省したらどうなるかっていうと、心を病むんですよね。ああ、自分はね、一生こんなことをして生きていかなきゃいけないんだと。しかもここから逃れることはできないんだと思った瞬間に人間はうつ病になるんですよ。で、うつ病になってどうします？お医者さんに行くでしょ？心療内科に行きますわね。たらどうします？お薬でしょ？処方されるでしょ？そしたら毎月何千円とか飛ぶでしょ？下手したら毎月何万円とか飛ぶ人いるでしょ？毎月何千円も毎月何万円も医療費として飛んでいくわけですよ。で、これって何ですか？これも資本主義の戦略だと思いませんか？結局これ誰が儲けてんのだ、誰が儲けてんのか、誰を儲けさせてるのかってことですよね。で、国民がですよ、多くの国民がこういうような生活サイクルに陥ることによって日本の経済システムっていうのは成り立ってるってことなんですよ。もうストレスでむしゃくしゃする、ストレスでむしゃくしゃするから、あのバイクでも買ってやろうって言って新品のバイクを買うとかね、あるいはもうストレスでもうむしゃくしゃするから、高級のね、ブランド物のコートを買おうとか、それもカードで買うんですわ。アメリカンエクスプレスカードで買うんですわ。当然クレジットの支払いが来るんですわ。で、そのために働かなきゃいけないんですわ。で、心を病んでくるんですよ。で、心療内科に行くんですよ。で、医者を儲けさせるんですわ。医者と製薬会社を儲けさせるんですわ。で、働いているね、働いてるうちの、まあ、いくばくかの金っていうか、まあ、相当な金だけども、税金として国に納める。これが資本主義なんですわ。これ皆さん幸せだと思いますか？これ嫌になっちゃうでしょ？これ死ぬまでやるんですよ、皆さん。ただですよ、もし、ここからみんなね、抜け出そうと思えば、要するに消費するのやめようと。まあ、完全に消費するのやめることはできませんよね。例えば、最低限の食費とかね、まあ、パンツや靴下を買うぐらいの金はね、やっぱかかりますわね。インターネットをね、最低限やるだけの金ね。まあ、俺通信、新品に金かけすぎだと思いますけどもね、世の中の人はね。やっぱスマホとかね。まあ、私はガラケーとね、まあ、タブレットしかやってませんけどね。ガラケーは大した金かかんないし、パケ放題に入ってないからね。タブレットっていうのはね、まあ、SIM カードっていうの、まあ、毎月1000円ぐらいで借りれるやつ、うん、あれ使ってるからね。それ以上通信費かけようと思ってませんから、家でもネットやってるってのもあるけどもね、うん。だからできるだけ金かけない。無駄金をかけない。娯楽のために金かけない。で、もしみんながそういう風にしてね、無駄金をかけないようにしたら、まあ、日本の経済低迷しますわね。日本の経済低迷すれば、まあ一時的にね、自分の給料も安くなったりね、失業したりするかもしれないけれども、ただ一度そうやってどん底にね、日本を落とし込まないと、日本は反省しないと思いますよ。資本主義からね、資本主義は本当にダメなんだというふうに思い込ませないと。だってポンコツの車をね、まあいくら無理やり走らせようとしても、ポンコツの車っていうのは資本主義のことだけども、これを一時的にね、経済復興して、ほんの一時的にね、ポンコツの車が走ったっていつかはね、動かなくなるんだから。じゃあ、社会主義の車に乗り換えましょうよって話です。まだ話すことあるんでね、後半、続けてね、配信したいと思います。この後後半をお聞きください。